皆様おはようございます。横浜教会から参りました新学校4年の張替愛と申します。いつも新学生のために、また新学校のために本当にお祈りとご支援をいただいておりますことを心から感謝いたします。また今回はこのようにして何年越しですかね、本当に祈って期待しておりました船橋教会でこのように伝道実習をさせていただけるということ、本当に皆様の犠牲と信仰に本当に心から感謝いたします。またそして何より今朝はですね、このような訓練中のものに本当にメッセージを語らせていただく、そのような機会を与えてくださったことも心から感謝いたします。今朝はルツ記を皆様と一緒に、神様ルツ記から神様の御心を学ばせていただきたいと思います。映画や本などで時々〇〇の女、何々の女っていうタイトルを目にされることが終わりかと思います。以前あったのは地図が読めない女ですとか、記憶に終わりかと思いますけれども、聖書にもたくさんの女性が出てきて、いろんな紹介のされ方をしています。今日皆様とご一緒に見るこの女性ルツはどのような女と紹介されているかと言いますと、モアブの女です。この短いルツ記の中で5回もモアブの女ルツと記されています。読み手にとっては1回紹介されたらわかるはずのところですけれども、5回もモアブの女、モアブの女と書かれているということは、よほどそのことが強調されていると言えるかと思います。ルツはモアブの女なんです。今日ご一緒に学ばせていただくルツ記のストーリーは、皆様よくご存知かと思います。ルツ記をお開きください。ルツ記の1章1節を見ますと、時は裁きつかさが治めていた頃と書かれています。裁きつかさと言いますと、獅子のことですので、獅子の時代ということがわかります。獅子の時代がどのような時代だったかと言いますと、このルツ記の一つ前の獅子記の最後ですね、21章の25節にどのような時代かが書かれているんですけれども、そちらを拝読させていただきます。獅子記21章25節。その頃、イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。そのような時代でした。今の時代も同じかもしれません。ルツ記はこのような混沌とした時代にあっても、そして家中にいる人々にはその時にはわからなくても、神様の御手が確かに働いて、ご計画を進めてくださっているのだということを教えてくれます。神様の配慮によってすべてのことは起こっている。それを神様の摂理と言いますけれども、神様の摂理と憐れみに満ちたストーリーです。今朝は限られた時間の中ですが、ルツ記1章と2章の途中までご一緒に神様の御心を教えていただきたいと願っています。特にルツ記の2章の1節から13節を拝読してお祈りをして始めさせていただきます。ルツ記2章1節から13節お読みいたします。さてナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてください。ナオミは娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って借り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは 計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。ちょうどその時、ボアズがベツレヘムからやってきて、狩る人たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますように、と答えた。ボアズは、狩る人たちの世話をしている若い者に言った。あれは誰の娘か。狩る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれは、ナオミと一緒に、モアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は、狩る人たちの後について、束のところで落ち穂を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て、朝から今まで、ほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れず、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら、彼女たちの後について行きなさい。私は若い者たちに、あなたの邪魔をしてはならない、と命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところに行って、若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか。私はよそ者ですのに。ボアズは答えた。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私は詳しく話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じます。あなたは私を慰め、このはしための心に語りかけてくださいました。私はあなたのはしための一人にも及びませんのに。一言短くお祈りをさせていただきます。愛する私たちの天の父なる神様、あなたの素晴らしいそのお名前を心から賛美いたします。このようにケアいたします。先生や姉妹方とご一緒にあなたの御言葉を伺えることを心から感謝いたします。神様、この愚かな足りないものを神様が清めてくださって、通り置き管としてお持ちくださいますようにお願いいたします。聞いてくださるお一人お一人の心にあなたの御言葉がとどまりますように、神様がこの時をご支配くださいますようにお願いいたします。すべてをあなたの御手にお委ねして、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではルツ記の一章に戻っていただいて、少し今お読みした二章に入るまでのところを確認させていただきたいと思います。この頃、イスラエルに起こった飢饉を逃れて、敵国だったモアブの地に行ったのが今日出てきます。このエリメレク一家でした。ところがそこで理由はわかりませんけれども、エリメレクは死に、その妻ナオミと二人の息子が残されます。二人の息子はそれぞれモアブの女性と結婚。けれどもその二人の息子も死んでしまって、ナオミと二人の嫁、ルツとオルパの三人が残されたところから、このストーリーは再び動き始めます。一章の六節からを見ますと、ナオミはイスラエルの飢饉が終わったことを聞き、正確に言うと、主が飢饉を終わらせてくださったということを聞いて、故郷に戻ることにしました。二人の嫁、ルツとオルパには、それぞれの家に戻って幸せに暮らしてほしいと願い出ます。 その気持ちを察したオルパの方は泣く泣く別れて帰っていきました。でももう一人のルツはナオミと一緒に生きることを選びます。ルツ記の一章の16節17節を拝読させていただきます。ルツがナオミに言った言葉ですけれども、一章の16、17節をお読みいたします。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。このルツの主への信仰と姑であるナオミへの愛、お姑さんにここまでの従順を持ってお仕えできるかといったら、私自身とてもそうは言えない自分に気づかされます。愛し合いましょう、互いに愛し合いましょうと言いながら、本当に情けない限りなんですけれども、ルツの歩みを見るときに、神様を愛することと隣人を愛するということは切り離せないことなのだと教えられます。神様のことは愛してるけど隣人のことは愛さないというようなことはありえないようです。第一ヨハネの4章の20節にこのような御言葉があります。聞いていただくだけで結構です。第一ヨハネ4章の20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。ルツは心から姑であるナオミを愛し、自分の幸せよりもナオミについていく決心をしました。故郷のベツレヘムに着いたとき、ナオミたちを迎えた女性たちに対して、ナオミは一章の20節をご覧ください。このように言っています。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでくださいと言っています。今日、ナオミ姉妹ってお名前の、で、おられましたけれども、ナオミって本当に素晴らしい意味のお名前なんですよね。下の脚注にも書いてありますけれども、心よい、ですとか喜び、幸せといった意味があるので、この時のこのナオミはとてもそうではない自分の状況を見て、ナオミではなく苦しむという意味のマラと呼んでくださいと言いました。助かるために飢饉を逃れて出て行ったはずのナオミは、反対に家族を失ってしまいました。ナオミはそれを全能の主からの罰だと考え、苦しみの中にありました。なくしたものや自分の手にないものばかり目を留めるとき、私たちもこのように自分は不幸だと考えてしまうことがあるのではないでしょうか。神様の愛を見失ったり、何か自分が悪いことをしたのではないかと因果応報的に物事を考えてしまったりということがあるかもしれません。確かにエリメルクたちがベツレヘムを離れてモアブの野に行ったことに、神様の導きを求めたというようなことは書かれていません。神様の御心を求めたというより、自分たちの安全のため、自分たちの暮らしのために選択したことだったのかもしれません。でもたとえそうであっても、神様の御手にあって手遅れということはない。神様の前に心砕かれた者に、神様の御翼のもとに身を避ける者に、神様は必ず報いてくださるお方であるということを、彼女たちの歩みを通して教えていただくことができます。神様の祝福のご計画は着々と進められています。続きを見てみましょう。先ほどお読みした2章では、有名なルツの落ち穂拾いの場面が描かれています。 未亡人のナオミと異邦人の嫁、ルツ。彼女たちが生きていくために立法で定められていたこの落ち穂拾いによって彼女たちは糧を得ることができました。落ち穂拾いと言いますと、レビ記の23章の22節に書かれています。開ける方はちょっと開いてみてください。レビ記の23章の22節。お読みします。レビ記23章22節。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、刈るときに畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄留者のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。神様が統治してくださっていた時代からこのような律法が定められていました。これを実行する人間の側にはいろいろ問題があったようですけれども、このこと自体は本当に憐れみ深い決まり事です。このような落ち穂拾いの場面で神様の摂理の御手を発見することができます。ルツ記にお戻りください。ルツ記の2章から落ち穂拾いの場面ですけれども、この神様の摂理の御手を3つ申し上げます。1つ目は、大麦の借り入れが始まった頃に帰ってきたということです。1つ目は、大麦の借り入れが始まった頃に帰ってきたということです。一章の22節に何気なく書かれているんですけれども、ナオミたちがベツレヘムに帰ってきたときは、ちょうど大麦の借り入れが始まった頃でした。ちょうど大麦の借り入れのタイミングでした。もし借り入れがなければ、落ち穂拾い自体できませんから、神様がこのようにして彼女たちを養ってくださったのだということが言えます。しかも2章の23節を見ると、大麦の後で小麦の借り入れもありましたから、目いっぱい落ち穂拾いをすることができるタイミングでした。また2つ目として神様の摂理に気づかされることは、2つ目、落ち穂拾いを始めたのは、計らずもボアズの畑だったということです。落ち穂拾いを始めたのは、計らずもボアズの畑でした。二章の三節に書かれています。二章の三節をもう一度お読みします。ルツは出かけて行って、借り入れをする人たちの後について、畑で落ち穂を拾い集めた。それは、計らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑であった。このボアズは、実は、買い戻しの権利のある親類だということが、後のナオミの発言で明らかになります。ここで買い戻しの権利というのはどういうことかということを少しご説明させていただきます。開かれなくて結構ですけれども、レビ記の25章の25節にこのようにあります。レビ記の25章の25節。もしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。また、この時に一緒に出ているのが、申命記の25章の5節に書かれているのが、夫が死んだ場合、夫の兄弟が、その兄弟の妻を妻としなければならないという、レビラート婚と言われる、そのような律法もありました。本来は兄弟の妻までだったんですけれども、この時代には兄弟だけでなく、広く親類も、その兄弟として、その対象として扱われていたのだと考えられます。ちょっとわかりにくいですけれども、ざっくり言うと、ボアズにとっては、エリメレクが手放しただろう土地と、その残された家族を引き取るという決まりです。買い戻しの権利と、権利と言いますと、買い戻す側に何かメリットがあるように思われがちですが、実質的には損になることがほとんどで、この落ちぶれてしまった人、あるいは家族に先立たれた人を救済するための定めでした。ここで覚えたいことは、私たちに対して 買い戻しの権利を行使してくださったのはイエス様だということです。神様の御心からそれて罪の奴隷となっていた私たちを犠牲を払って買い戻してくださいました。買い戻す側には何のメリットもありません。ただ憐れみ、愛のゆえです。皆様よくご存知と思いますが、このルツ記に記されているこのボアズの買い戻しのこの行使は、イエス様が私たちにしてくださったことの型、予表です。ボアズのルツへの愛、憐れみに、イエス様が私たちに注いでくださっている憐れみを見ることができます。ただルツはとてもよく働く女性でした。この2章の7節を見ると、朝から今までほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いていますと書かれるような女性でした。ですからボアズはまだこのルツを買い戻してよかったかもしれないです。ルツはとてもよく働く女性でしたから、まだ買い戻してもらう価値があったかもしれません。でも私たちはどうだったでしょうか。エペソ書には罪の中に死んでいたと書かれています。イエス様にとって何の役にも立たないものでした。でも買い戻してくださいました。この一方的な憐れみを忘れてしまうと、私たちは自分がイエス様のために何かしなくてはと気負ってしまって、疲れ果ててしまうことがあるかもしれません。私自身、新学生としての気負いで、とに痛感させられたところです。教会生活、クリスチャン生活に疲れを覚えるとき、一方的な憐れみによって買い戻してくださったのだということを思い出しましょう。もともと役に立たないものだったんだと気づかされるとき、自力で頑張ることから解放され、そこまでしてくださったイエス様のために何かさせていただきたいという心に立つことができるのではないでしょうか。ルツ記のストーリーに戻ります。このように、ルツが落ち穂拾いを始めたのは、計らずもボアズの畑だったと聖書は教えています。人間の側は計らずもですが、神様が計ってくださっていたと言えます。神様の側に計らずもはありません。有名なヨセフのお話があるかと思います。創世記に出てくるヨセフの方ですけれども、ヨセフが兄弟たちに言った言葉があります。創世記50章の20節を開ける方はお開きください。創世記50章の20節。本当にいつも励まされる御言葉ですけれども、創世記の50章の20節をお読みいたします。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。天地のすべてのことは神様が計ってくださっています。この御言葉を見ますと、人の悪さえも神様は良いことのための計らいとしてくださるお方です。であれば、私たちの人生に起こってくるあらゆることは、私たちには計らずもだったり、たとえ願っていないようなことだったりしても、恐れることはありません。気落ちすることはありません。窮することもありません。神様が良いことのための計らいとしてくださるお方であることを信じて歩ませていただきましょう。神様の摂理の三つ目、ここから教えられる神様の摂理の三つ目は、ちょうどその時ボアズがやってきたということです。ルツ記の2章にお戻りください。ルツ記の2章の4節にそのように書かれています。ルツが誠実に落ち穂拾いをしているちょうどその時、ボアズがやってきたと聖書に記されています。原文を見ますと、見よ、ボアズがやってきたと 驚きを持って臨場感あふれる書き方がされています。タイミングよくやってきたボアズは、落ち穂拾いをしているのがルツだと知ると、ルツにとても親切にしてくれます。ルツはそのようなボアズの親切に対してどうしたかと言いますと、2章の10節、拝読いたします。2章の10節、彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか？私はよそ者ですのに。また2章の13節も拝読いたします。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じます。あなたは私を慰め、このはしための心に語りかけてくださいました。私はあなたのはしための一人にも及びませんのに。彼女は自分は親切にしていただく資格のないものですと砕かれた心で答えました。あなたのはしための一人にも及びません。マリアは私は主のはしためですと言いましたが、このルツははしため以下、私ははしため以下ですというへりくだりようです。最初に申し上げましたモアブの女と何度も紹介されているルツは、確かにイスラエルの民からしたら神の祝福から漏れていると見られていた異邦人でした。イスラエルの民は自分たちは選ばれたものだという誇りで高ぶってしまっていました。けれども神様の憐れみはいつでも心砕かれたものに豊かに注がれます。自分は選ばれたものだと誇っていたイスラエル人ではなく、自分はよそ者ではしため以下ですと心砕かれたモアブの女ルツに神様の祝福があふれました。ルツ記を読むときに、このイスラエルの民から見下されていたこのモアブの女というこのフレーズ、私だったら何回も連呼されたくないなと思ってしまうのですが、心砕かれたルツであるならその通りですと言えたのではないでしょうか。福音書の中に出てきますカナン人の女がイエス様とのやりとりの中で、子犬に投げてやるのは良くないと言われたとき、その通りです。でも食卓から落ちるパンくずはいただきますと砕かれて答えたことを思い出します。私たちはどうでしょうか。自分は祝福されるにふさわしくないもの。このルツのように、私はあなたのはしための一人にも及びませんのにとイエス様に言える人は本当に幸いです。私自身はいつも祝福されていないように感じると、すぐにつぶやいたり不平を言ってしまう。本当にそのようなものだなとこの御言葉を準備しながら思わされました。神様の祝福は心砕かれたものに豊かに注がれるのだということを、このルツ記を通して教えていただくことができます。最後にこのモアブの女ルツと紹介されてきた彼女は〇〇の女と他の言い方で表現されている箇所が一つあります。モアブの女ルツはどのような女、女性だったのでしょうか。今日お読みしてませんけれども、3章の11節、ルツ記の3章の11節をご覧ください。娘さん、もう恐れる必要はありません。あなたが言うことはすべてしてあげましょう。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っています。しっかりした女。周りの人たちからこのように評価されるルツの誠実な歩みは、私たちの素晴らしい模範ではないでしょうか。このしっかりした女というのは、皆さんピンとくる方もおられるかと思いますが、箴言に出てきます。しっかりした妻と同じ言葉です。主を恐れることがしっかりした女であると箴言には書かれていますけれども、ルツはそのような女性でした。今日は見ることができませんけれども、この先にも彼女たちの歩みの中に神様のこの摂理の御手を覚えることができます。何しろこのモアブの女、 ルツがメシアの系図に名を連ねるという誰も予想していなかった驚きの展開です。彼女たちの日常に働かれた神様の御手に気づくとき、ワクワクしませんか？私たちはどうでしょうか？私たちの生活の中で本当にいろんなこと、小さなことから大きなことまでいろんなことがあると思いますけれども、その日常にも働いてくださっているこの神様の摂理、神様の御手に気づくものでありたいと教えられます。それでは最後にお祈りをして、お話を閉じさせていただきます。お祈りいたします。愛する私たちの天の父なる神様、あなたがその全能の御手を持って、私たち一人一人を導いていてくださることを心から感謝いたします。私たちそれぞれ置かれている状況や環境、またあなたからいただいている賜物も違いますけれども、本当に何よりもあなたから救いをいただいて、あなたと共に歩むそのような恵みの立場を与えられていることを覚えて心から感謝いたします。それだけでなく、日々の歩みの中で本当に神様が私たちを守り、祝福しようと導いていてくださることを感謝いたします。あなたのその御手に気づくものとさせてください。本当にあなたの溢れる恵みに日々気づき、またそこに感謝して歩むことができますように、どうぞお一人お一人をお導きくださいますようにお願いいたします。このひとときを感謝します。あなたの御手にすべてお委ねして、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。